14ページ。男女共同参画都市宣言。男女共同参画社会の実現を目指して。平成23年3月、市は市議会の議決に基づき、市全体で男女共同参画社会づくりに取り組む、男女共同参画都市となることを宣言しました。国では、男女が互いに人権を尊重し、共に責任を分かち合い、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することができる、男女共同参画社会の実現を、21世紀の最重要課題と位置づけています。実現には、国における法整備などの取り組みに加えて、身近な地域社会から、男女共同参画が進められる必要があります。市においても、平成22年8月に、市が市民の皆さんと共に、男女共同参画社会の実現に向けて取り組む姿を示す、市男女共同参画推進条例を施行しました。さらに、市では、この条例の施行に伴い、市全体の意識の高まりを図るため、男女共同参画都市宣言をしました。この宣言は、市が男女共同参画社会実現に向けて、積極的に推進する姿を市内外に表明するものです。宣言文は、条例の基本理念、人権尊重、男女共同参画、家庭生活と他の活動との両立、互いの性の理解と尊重をもとにし、男女共同参画のまちづくりへの強い思いを表しています。つくばみらい市男女共同参画都市宣言。美しい自然に囲まれ、豊かな伝統文化を育み、発展していく、私たちの町、つくばみらい市。私たちは、つくばみらい市をさらに輝きあふれる町とするため、男女が共に性別に関わりなく、夢や希望を持って、共に幸せを実感できる社会の実現に向け、ここに、男女共同参画都市を宣言します。一つ、私たちは、男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を生かして自分らしく生きることのできる街を目指します。一つ、私たちは男女が共に対等な構成員として社会のあらゆる分野において参画できる街を目指します。一つ、私たちは男女が互いに協力することにより家庭、職場、地域などにおける活動が両立できる街を目指します。一つ、私たちは男女が共に互いの性を理解し、尊重することで、心身ともに健康な生活を営むことができる街を目指します。平成23年3月27日、つくばみらい市。遊びの広場。遊びに来てね。子育てを応援しています。市立保育所では、遊びの広場を実施しています。保育所のたくさんの子どもたちと遊んでみませんか？また、情報交換をしながら子育てを考え、育児の悩みを解消していきましょう。ご利用になりたい保育所に事前にお申し込みください。活動予定、5月から6月。参加対象、出産前後の妊産婦及び就学前の乳幼児とその保護者。活動時間は、いずれも午前9時30分から11時までです。保育所申し込み先、市内第一保育所、山王新田1253、電話 58-2422。5月18日水曜、春のお散歩。6月15日水曜、みんなで体操。市内第二保育所、小針4705、電話、京橋の1025、5月11日水曜、春の散歩、6月8日水曜、体操戸外遊び、市が第三保育所、長瀞新田715、電話、58-1597、5月24日火曜、春の散歩、6月15日水曜、戸外遊び、市が第4保育所、波穴1072-45、電話 58-6002、5月11日水曜、春の散歩、 6月14日火曜5台遊び。山田第一保育所、三沢村新田641、電話 52-2100、5月17日火曜子外遊び、6月14日火曜砂遊び。山田第二保育所、呼吸415、電話 52-4217、5月24日火曜春の散歩、6月21日火曜子外遊び。遊びの広場の他に、毎日園庭開放も行っています。ぜひご利用ください。15ページ。徘徊高齢者 SOS ネットワーク事業。地域見守り隊が始まります。地域の徘徊高齢者の方が、早期に、そして安全に保護できるように、徘徊高齢者 SOS ネットワーク事業、地域見守り隊を実施します。徘徊、または徘徊の恐れのある認知症高齢者が行方不明になった際、行方不明者の早期発見の一つの対策として、市介護福祉課から地域見守り隊、介護保険事業所、地域住民、在勤者、お店などの協力者へ、本人の情報をメールで配信するサービスです。地域見守り隊に登録後は何をするのか、登録された方には、徘徊、または徘徊の恐れのある認知症高齢者が行方不明になった際、市介護福祉課から登録された方へ本人の情報をメールで配信します。メールを受信された会員の方は、ご自身の生活の中で、徘徊高齢者の方を意識して過ごしていただき、徘徊を疑う高齢者を見かけた場合、メール内の連絡先に発見の通報、連絡していただくことで、早期発見につなげるようにするものです。積極的な捜索活動を行うものではありませんので、ご理解お願いします。対象者、筑波未来市在住、在勤、在学の方で、メール受信ができる方。登録方法は、次の通りです。メールの配信は、原則、平日午前8時30分から午後5時15分です。認知症に関する研修や講話の情報も配信する予定です。登録手順。1、QR コードを読み取り、入力フォームにてメールアドレスを入力し、送信してください。迷惑メール設定をしている場合は、あらかじめ、@city.tsukubamirai.lg.jp を指定受信設定してください。2、仮登録のメールが届きます。ここではまだ登録は済んでいません。メールが届かない場合は、メール設定をご確認の上、3日置いてから再度登録作業を行ってください。3、仮登録メールの URL へアクセスし、必要事項を記入し、登録を行ってください。4、登録完了のメールが届きましたら、登録完了です。送信者反映まで3日ほどお時間をいただいています。メール着信時に発生するパケット通話料や回線使用料などは登録者のご負担となります。ご了承ください。QR コードが載っています。もしも外出先で見つけたら、もしかしたらメールの人かもと身近で実際見つけたら、まずは挨拶やどちらまでお出かけですかと正面から優しく声をかけてみてください。また、何時間も歩いている場合がありますので、座れるような場所があるときは、座るように。また、水分を勧められるときは、水分を勧めてください。外傷や体調が悪いときは、119番をお願いします。少し前に見つけたら、少し前にすれ違った人かも、と思ったときは、何時頃、どこで見たのか、詳しく警察に教えてください。その一言が、捜索範囲を狭めて、本人発見につながります。こんなお年寄りを見かけたら、普段から声かけを。徘徊をきっかけに、認知症であることを気づくケースがあります。次のような人を見かけたら、声かけをしてください。季節違いの服装、渋白な履物、裸足、寝巻き姿、持ち物に名札、連絡先がついている。 夜間の高齢者の一人歩き。行政警察署からのお願い。徘徊高齢者か判断が難しい場合があると思います。寝ているけど本人か判断がつかないなど自信がない場合でも気軽に通報してください。皆さんの情報が早期発見につながります。また、空き家や山の中でお年寄りや不審な人物を見た際は、二次災害の恐れがありますので、ご自身では探しに行かず、まずは警察署に通報してください。普段からの挨拶、声かけを。年齢問わず、普段の生活で声かけを行うことは、行方不明になる方を予防するだけでなく、町の防犯にもつながります。おはようございます。こんにちは、こんばんは、など、挨拶から始まる地域との関わりをぜひ始めましょう。地域見守り隊を利用するにはどうしたらいいの？徘徊の恐れのある方を介護されている方へ。徘徊をしていた認知症高齢者本人が発見保護された場合に、本人確認と家族などへ連絡が迅速に行われるように、事前に登録をお願いします。申し込み者、認知症と診断された高齢者本人、または同居家族、独居の場合は診断された高齢者の4親等以内の親族、対象者、徘徊行動による行方不明となる恐れのある方、手続き、市介護福祉課窓口にご相談ください。申請書をお渡しします。申請には印鑑と写真が必要になります。写真は L サイズ家庭用写真で構いません。有効期限、申請日の翌月より2年間。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで。送信時間、地域見守り隊へのメール送信は原則平日午前8時30分から午後5時15分まで。介護保険事業所や24時間営業のお店など、ファックスでの情報提供場所については、その限りではありません。問い合わせ先、稲庁舎介護福祉課、電話 58-2111、内線1175。